皆さんこんばんは。今日は、最初にムービーがありますので、そちらをご覧ください。
新成人の皆さん、成人おめでとうございます。
みんなが幼稚園でマナイジェンに通っていた時にマナイジェンの先生をしていた、元花輪先生です。覚えていてくれてますか？とまいこちゃんとね、一緒にやってましたけど、皆さんが20歳になったと聞いて腰を抜かしています。また皆さんのさらなる飛躍をお祈りしています。
おめでとうございます。これからどんな大人になっていくんでしょうか。とっても楽しみにしています。いつもみんなと一緒に神様がいてくださること、忘れないでくださいね。
おめでとう。
おめでとう。
かわいい小学生だったみんなが、こんなに立派なお兄さんお姉さんになって、感慨深い気持ちでいっぱいです。小学科教師として足りないことばかりだったけど、みんなからたくさんのことを教えてもらい、愛をもらいました。本当にありがとう。これからそれぞれを本当に誰よりも愛しておられる神様が、一人一人の歩みをすっごく祝福してくださることを確信しています。
みんなが小学生の頃、一人一人が感じた正直な言葉を語ってくれたことを印象深く覚えています。またそんな関わりができたら嬉しいなと思っています。ぜひ機会があれば我が家に遊びに来てください。おめでとう。
どうも、新学生の時に土浦恵み教会にいた武田雅之です。
山森健です。
山森そのみです。
成人おめでとう。
の皆さん、おめでとうございます。みんなが教会で生まれ育ち、そしてこんなにも立派に成長した姿を見れないのはとっても残念ですけれども、でも20歳になったみんなが今とっても輝いて、そのことを信じています。みんなは土浦恵み教会で育ってきました。マナー愛知園、小学科、そしてティーンズと素晴らしい時間を過ごしてきたと思います。例えばこんな時代もありましたよね。皆さん覚えてますか？これは小学科の高学年キャンプに出かけた時の、あの時の一枚。みんなこんなに可愛らしかったんですよね。そして今では本当に立派に成長した姿を見ることができると思います。さて、そんなみんなに今日は御言葉を送りたいと思います。強くあれ、惜しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。みんなは今二十歳となりました。まだ学生かもしれません。でもこれから学校を卒業し、そして社会に出ていくことになるでしょう。そこにはとっても恐ろしいものがたくさんあるはずです。本当に強いもの、そして大きなものが力を発揮するような、そんな世界にみんなはこれから出ていくことになるでしょう。でも皆さん、恐れないでください。そして勇気を持ってください。なぜならば神様があなた方と共にいてくださるからです。そしてみんなが信じている神様は、決してあなたのことを見放さず、あなたを見捨てないお方です。これまでの20年間もそうであったように、これからも神様はあなたと共にいて、あなたと共に進んでくださるお方なのです。これからも神様の素晴らしさを味わい、そして神様の力強さを持って神様と共に生きていく、そんな人生を送っていってほしいと思います。 本当に今日はおめでとうございます。
20歳おめでとう。
あなたの道を主に委ねよう。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主によって人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は転んでも倒れ伏すことはない。主がその人の腕を支えておられるからだ。
みんなのこれからのために祈ってよ。
新二十歳の皆さん、おめでとうございます。20代新しいステージがそれぞれで始まると思いますけども、主にあって喜んで、皆さん進んでいくことができますようにお祈りしてます。そして疲れた時にはこの教会にみんなの話を聞きたいっていう体の大きいおっさんがいるっていうことを思い起こしてくれたら嬉しいです。頑張ってね。おめでとう。
楽しいこといっぱい待ってるから楽しもう。
オープンデザインにも来てね。
一緒に筋トレしよう。
青年キャンプ待ってます。
主にあって喜び。
の皆さん、せーの、おめでとう。はい、皆さんありがとうございます。改めまして、皆さんこんばんは。はい、周りの人とも挨拶してください。こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、ということで今日は、冒頭にもムービーがあったように、20歳を迎える方々を祝福感謝する礼拝となっております20態度です。成人年齢が18歳に引き下げられたんですが、ちょっとこの場では20歳の方々を新成人と呼ばせていただきたいと思います。では成人を迎えた方々、ちょっとその場でお立ちいただけますか。あー、おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。ご家族の方とかいますかね。いないね。今日はいないんですけど、まあちょっとオンラインで向こう側でいるということで、ご家族の方もありがとうございます。本人たちはもちろんなんです。もちろん、おめでとうですし、ご家族の方にもありがとうという気持ちをお伝えしたいなと思います。成人を迎えた子たち、私、小学生の頃から知っているので、先週成人祝福式で前に立っている姿を見て、すごいなとちょっと感動してしまいました。私が20歳だった頃、ここに立ってた時なんかもうヘラヘラケタケタ笑ってるだけだったので、本当に大きくなって素晴らしいなと思います。まあ、なんか本人たちはもしかしたら20歳ってもっと大人になったかも、 なってるかなって思ったら、そうでもないなとか、あんま意外と変わんないなとか思うかもしれませんけど、まあなんか皆さんそうだったんじゃないかなとも思います。今日は20歳の方々以外も、まあ、自分が20歳だった頃どんな感じだったかなとか、なんか何が楽しかったかなとか、何に悩んでたかなとか、ちょっと思い出しながら、またこれから20歳を迎える方々はどんな20歳になれるかなとか、ちょっと想像しながらこの礼拝を神様に捧げていけたらいいなと思います。変えられたソングと、どんな時でも続けて賛美していきますけれども、まあ、自分ではあまり変われていないような気がしても、まあ、神様によって私たちは日々新たにされていて、で神様がどんな時でもそばにいてくれているはずです。なのでそのことに感謝して、賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
「愛してることして」
力さんしますよ。
どんな時でも私は
政治の前に心を静めて恵みの海賛美していきましょう。
心が主の愛で
この礼拝のためにお祈りします。心を合わせてください。神様、日々私たちを新たにし、ここに集わせてくださる恵みを感謝します。ここであなたを賛美し礼拝できること、当たり前のことではないこの時間場所も感謝します。これからメッセージを聞きます。どうか神様の御声を聞かれるように私たちの心を柔らかくしてください。この礼拝のすべてのことを用いてください。感謝して愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝そして20タイトへ、皆さんようこそいらっしゃいました。皆さんを歓迎いたします。何はともあれまずは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉は申命記の31章7節から8節です。先ほど元青年主事の井上先生からのメッセージにあった申命記31章の6節の続きとなります。申命記31章7節から8節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。それでは御言葉を読みいたします。申命記31章7節から8節。それからモーセはヨシュアを呼び寄せ、全イスラエルの目の前で彼に言った。強くあれ、大しくあれ。主がこの民の父祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。御言葉は以上となります。新20歳の皆さん、改めておめでとうございます。今日のオープン礼拝は20態度として皆さんをお祝いしたいと思います。20代の道のりを歩み始めた新20歳の皆さんのためにぜひ皆さんもお祈りください。さて、そんな20態度の今日の御言葉ですが、主と共にその人生を歩んだモーセという人物が彼の後継者であるヨシュアに語った言葉となります。今日は彼の言葉から私たちの人生において最も大事なことが主が私たちと共におられることなんだということ、私たちの人生で最も大切なことが主が私たちと共におられるんだということを考えていきましょう。さてまずはその先ほどの御言葉で語っていたモーセという人物についてですが、彼は聖書の最初の5つの書物を記した人物になります。つまり創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記のこの5つですけども、モーセが記したということでこれをモーセ五書というのですが、これを記したモーセ自身はですね、出エジプト記から登場するんですね。そしてその出エジプト記を全体を通して見てみますと、よく登場する言葉っていうのが2つあるんですね。それは何かというと、主はモーセに告げられたという言葉と、主がモーセに命じられた通りであるというこの2つの言葉が結構たくさん出てくるんです。 まあ、ところにより表現の違いというのはありますけども、神様がモーセに語りかけてくださっているということと、もう神様によって語りかけられたモーセが主の言葉の通りに行ったということを、この2つの表現から知ることができます。神様がモーセという人物の人生に常に共にいてくださり、モーセはそんな神様が語られることを忠実に守ってきた人物ということがわかるんですね。さて、この申命記のこの箇所では、そんな主と共に人生を歩んだモーセの人生が終わりを告げようとしているところになります。その時彼は彼の後継者であるヨシュアにこう語っているんですね。7節8節です。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の嘘たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるのもあなたである。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。神の人モーセ、彼は今自分自身の人生を振り返り語ります。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと。ヨシュアという人はこれからイスラエルという民を率いて大移動をしていかなければなりません。難攻不落と呼ばれているエリコという町と戦争をしなければいけません。神様が約束してくださったその場所に無事に着いたとしても、おびただしい数の民を治め導く指導者とならなくてはいけません。モーセという偉大な指導者の後を継ぎ、新しい歩みを始めなくてはいけないのがこのヨシュアという人になります。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。モーセがヨシュアに語ったこの言葉、これからイスラエルのリーダーとして歩むヨシュアに語ったこの言葉は、若者への無茶ぶりなのでしょうか、または頑張れという意味を込めたただの励ましなのでしょうか。決してそうではないんですね。モーセが自分の人生をかけて体験した確かな根拠の上に語られる言葉なんです。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、なぜなら主ご自身があなたに先立って進まれるから、主があなたと共におられるから、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないから、だから大きく強くあれと言うんですね。不安だとか不満があるとか、怖い、恐ろしい、満たされなくて乾いてしまう、人生の中でそんな思いに駆られることはたくさんあります。ヨシュアもきっとこの時不安を覚えていたことでしょう。しかしそれでも、そんな人生においても主があなたに先立って進まれるのならば、あなたを満たし、あなたの人生を祝福されるのだという、その事実をモーセは今語っているわけです。人生に先立って進まれる主がおられるから強いんです。 先立って進まれる主がおられるから大きくなることができるんです。先立って進まれる主がおられるから恐れることが何一つないんです。自分の人生に先立って進まれる主がおられるから何を目の前にしてもおののくことはないのです。モーセは主と共に人生を歩みました。主が自分の人生に先立って進まれるこの祝福を体験しているんです。不安があって不満があって恐れがあって弱さがあってめめしさがあって震えがあるの、それが人の人生であるとも言えます。どんな人の歩みにおいてもこのようなことって当然のようにありますよね。しかしそれでも主が共におられるなら、主が先立って進まれるなら、大きく強く祝福に満たされる、それがモーセの言葉です。本日は20態度ということで、こう私自身の20代がどうだったのかなっていうことをちょっと振り返ってみました。今私が42歳ですから、もう22年も前のことですね。で、振り返ってみて私の20代がどうだったのかなというと、一言で言えばとても恵まれた環境の中で歩んでいった20代であったということができます。20歳の私は韓国で一人暮らしをしていました。私の父ですけども、とても厳格でこう私を厳しくしつける人でした。今も父の前にこういると結構身がすくんでしまったりするんですけども、だからそんな父から離れることができて、そして一人暮らしをすることになった。もう自由だ、俺を縛るものは何もない、そんな気持ちになってたんですね。しかも私は韓国にいて父は日本にいる、もうやりたい放題なんですね。また学生の一人暮らしとなると心配なのがやっぱ経済面であると思うんですけども、私はその心配もあまりする必要がありませんでした。こう私が韓国に渡った頃、韓国では日本の文化を積極的に受け入れようという傾向があったんですね。それまではこう国が定めた法によって輸入が規制されていた漫画やアニメといったそんなものがですね、その受け入れが緩和され、こう日本に対する関心がとても高まっていた、そんな時期でした。だから日本語能力の需要というものがたくさんあったんですね。日本語の家庭教師っていう働き口がいくらでもあって、その家庭教師の依頼が多すぎて断ることもあるほどでした。そして一人暮らし、一人で生活することに寂しさというものも覚えることはありましたが、こう私の周りにはいつも友人がいてくれたんですね。生涯の友、親友とも出会いました。韓国の生活において一番の祝福は彼らに出会うことができたことだと思ってます。心からそういうふうに思えるほどの存在がこの時私には与えられていたんですね。もちろん楽しいこと、嬉しいことばかりではなく辛いこともたくさんありましたが、それでも心も経済面でも人間関係においても 恵まれていた環境にあったのがこの20代の私であったと思うんです。しかしですね、その時の私にはいつも虚しさというものがありました。自由でもお金でも友人でも埋めることのできなかった心の穴がいつも開いている、そんな感覚に襲われていたんですね。傍から見たらどんなに恵まれた環境にあっても、どんなに楽しくても決して心が満たされるんだっていうことはありませんでした。なぜならその時の私には神様がいなかったんです。私の心には神様がいませんでした。私が神様のことを覚え、神様を求めるということが全くなかったんですね。自ら願って祈ることもなければ、時間を取って聖書を開くこともなく、教会に進んでいっては奉仕をするなんてことはありませんでした。この時の私の人生に先立って歩んでいたのは、私であり自由でありお金であり友人でした。自由があれば、お金があれば、時間があれば、自分が好きな人がいれば満たされることができる、そう思いがちです。しかしそれが私を満たすことはありませんでした。私の上、私の渇き、私の心に開いた穴というのは神様しか埋めることができなかったんです。私を満たす方は主だけなんですね。新しい歩みを始めるにあたって、その人生に先立って進まれる方が神様しかいないんだということを覚えましょう。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、その命令を、その祝福を体験する、神様と共に歩む私たちとなることを願います。ではなぜ主が共におられると、なぜ主が先立って歩まれると強く大きく恐れずおののかないことができるのでしょうか。今度は新約聖書から確認したいと思います。第二コリントの12章9節から10節です。第二コリント12章9節から10節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストの上に弱さ、侮蔑、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。使徒パウロの言葉ですね。彼は自分の弱さを大いに喜んで誇ると言います。弱いことを隠すんじゃなくて、自分が弱いことを悲しむんじゃなくて、喜んで誇る、自分の弱さを見てくれっていうんですね。理解しがたい言葉です。弱さとはできるだけ前に出したくないようなものです。 他の人どころか自分自身さえ自分の弱さには目を向けたくないんですね。しかしパウロはここで堂々と宣言するんですね。大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。これは使徒パウロが特別だったから言える言葉でしょうか。使徒パウロという偉大な人物だったからこの言葉が言えたのでしょうか。彼の言う弱さというのは今私たちが感じているようなそのような弱さ、苦しみから来るものではないからこんなことを言っているのでしょうか。違うんですね。使徒パウロの生涯を見てみますと、彼が感じた苦しみや苦悩っていうのはとてもとてもひどく心を蝕み、くじけさすには十分なほどのそんなものだったんですね。十節には弱さ、侮蔑、苦悩、迫害、困難という言葉がありますけども、彼の人生はまさにこのような人生を感じる人生でした。3回の伝道旅行をしますけども、その時に投獄され、鞭打たれ、侮蔑を受けた。それが使徒パウロの人生でした。また神様の御言葉を伝える者として、その御言葉の通りに生きようとする、その時に直面した自分の罪深さ、自分の弱さ、それに苦しむ人物でもありました。主の御言葉を守りたいからこそ直面する弱さを誰よりも感じていました。また手紙を書く筆が持てないほどの体の弱さも覚えたこともあります。どれ一つとっても想像しがたいほどの苦しみと弱さを覚えているのがこのパウロなんですね。そのパウロがこの弱さを誇るんだと言います。想像を絶するほどの苦しみから来る弱さを誇るんだって言います。なぜでしょう。主が共におられるからなんですね。もう一度9節を読みいたします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ここで十分であるという言葉は、途切れなく続くという意味です。主にある恵みは一度与えられて人生のある時点で終わりなのではなく、人生が続く限りずっとずっと与え続けられるということですね。さらに覆うっていう言葉が出てきますが、この言葉には住むとか宿るとかっていう意味があります。彼が喜んで誇っているその弱さは、その弱さの中でこそ知った主が共におられるという事実があるからなんですね。弱さの中に主が共に住まわれているんだ、だから誇ることができるし、主が共にいるから喜ぶことができるし、だから弱いのが弱いままではなくなるというんですね。続けて10節です。 ですから私はキリストのために弱さ、侮蔑、苦難、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。主が共におられるパウロは弱い時こそ強いんだと言います。パウロにとって弱い時とは無力感で満たされて虚しく過ごす実りのない時ではありませんでした。弱い時こそ主が共におられるということを感じることができ、強くなれる、そんな時だったんですね。主が私たちの人生に先立って歩まれるということは、主が私たちと共におられ、私たちを強くしてくださるということです。だから強く、大しく、恐れず、おののかないことができるわけです。モーセもパウロも主が先立って進まれる祝福の人生を歩みました。もしかしたら弱さを覚えるのが人生なのかもしれません。恐れの中を歩まざるを得ないのが人生なのかもしれません。しかしその人生に先立って進まれる方が主であるならば、強く、大しく、恐れず、おののかないのが神を信じ、イエス・キリストを救い主と告白する私たちの人生となります。主と共に歩む私たちでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛し、私たちを救ってくださり、私たちの人生に先立って歩んでくださることを覚え感謝いたします。弱い私たちがあなたが共におられるときに強くなることができます。みめしい私たちがあなたが共におられるときに大きくなることができます。不安の中にいる私たちがあなたが共におられるときに恐れないことができます。逃げたくなる私たちがあなたが共におられるときにおののくことがなくなります。神様、私たちがその人生において主と共に歩むということを、私たちの人生に主が先立って進まれるということを覚えることができますように、主に信頼し主と共に歩む喜びを味わう私たちになりますように、どうかお導きください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージで語られた御言葉を覚えて賛美していきましょう。あなたの御言葉。 ご無理でない方はお立ちください。最後に20歳を迎える方々へエールの気持ちも込めて愛するイエスと賛美していきましょう。
Thank you.
ください。